皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は力ある神、全能者。私たちが信仰を持って祈るときにどんな祈りにも応えてくださる方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を聞いてまいりたいと思います。今日ですね、初めてお越しくださった方のようです。どうぞゆっくりしていただければと思います。感謝します。まずですね、ですね、今日もですね、御言葉を見てまいりたいと思いますけれども、ですね、ペンテコステ信仰会教育大会ですね、今週行ってまいりました。参加してですね、無事に帰ってくることができました。ありがとうございます。もういつもですね、心配なんですね、心配していてはいけないんですけども、それ、ちょうどですね、このいつも2月のこの時期にありまして、雪が降るんですね。そうしますとですね、この関ヶ原のあたりは雪が積もりましてですね、で一度はですね、スリップして事故を起こしたことが一度だけあるんですね。まあ、僕の運転ではなくて、半音先生の運転だったんですけども、みんなでですね、もう祈りましたね。車がスリップして、もうどっちに行くかわからないという時にですね、ずーっと止まって、左側をビューンと大型トラックが抜けてきました。本当に守られて感謝でしたけども。でも今回はですね、もう行きも帰りも非常にいい天気でですね、素晴らしい、守られてですね、感謝でした。今回はですね、ジャック・ヘイフォード先生が来られたんですけども、私はですね、1996年にアルゼンチンのクラウディオ・フレーセンという先生が来られた、その時から参加しまして、ほとんど毎回ですね、1回2回抜けたことがあるんですけども参加しているんですが、この最初の時と同じくらい本当にですね、印象的な、もう大切な取り扱いを受けたですね、素晴らしい集会となりました。もう本当にですね、神様がそこでですね、様々に語ってくださって導きを与えてくださいました。またそのようなこともですね、少しずつお話しすることができたらと思います。まあ、場所はですね、ずっと浜松だったのがですね、昨年からですね、静岡の掛川というところに変わりまして、まあ、そこはヤマハのリゾートセンターでですね、ゲートをくぐってからホテルまでが1キロほどあるようなですね、広いところなんですね。で、その中にゴーカートとかですね、乗馬クラブとかですね、そんなものまであるようなですね、ですね、妻恋という名のリゾートセンターになっているんですね。ヤマハリゾートセンターですけども。で、掛川ということでちょっと観光に行きましてですね、掛川城でですね、山内和豊ですね、有名なですね、彼が掛川にいたんですね。掛川からですね、もう一箇所どこかの後で高知に移ったというですね、高知の方はですね、山内和豊ですね、親しみがあると思うんですけども、非常に綺麗なお城でした。まあ中に行こうという話もあったんですけど、他の先生方がめんどくさがってですね、外からだけ見てですね、終わったんですけども、このような時間もありましてですね。で、まあ集会の方は今回700人集まりましたね。700人、結構な人数ですね。会場がいっぱいになってですね、廊下にも椅子を置いてですね、そしてまた隣の部屋にもですね、椅子を置いて、スクリーンを置いてという、こういう形でですね、ものすごいたくさんの人が集って来られました。まあ、このジャック・ヘイフォード先生という先生はですね、もう、世界的な有名な先生で、もう牧師の中の牧師と言われるような先生なんですね。で、まあ、ご高齢であってですね、もう今回日本に来れるのが最後違うということもあったんでですね、そういうこともあって、余計だったかもしれないんですけども、こうやってですね、来てくださって、でしかもですね、本当はですね、ヘイフォード先生ご高齢なので、あまり何回も話していただくのは気の毒だということで、昼間はですね、他の先生用意していたんですね。でそしたらですね、なんとその先生が突然来れなくなりました。で、6回あるですね、集会全部先生がですね、持ってくださいました。まあ、全然用意してないものをですね、もうその時にですね、その時にですね、与えられたものを神様からですね、語ってくださるというね、こういうですね、ことだったんですけども、本当に素晴らしいお話を聞かせてくださいました。 まあ、本当にですね、素晴らしい、まあ、聖書に精通した奥深いメッセージでですね、もう聖書の 端から端までをですね、よくこの御言葉からこのようなことがですね、引き出されてくるなと思うようなですね、そういうお話をですね、どんどん語ってくださってですね、感謝でしたけれども、まあ、そんな話ばっかりしているとですね、終わり、時間がなくなってしまいますので、この辺にしておきたいと思いましてですね、私自身はそのお話の中だけでなくて、最初から最後まで一貫して、まあ、このお話も含めてですね、徹底してですね、祈ることを教えられました。もう本当にですね、私はですね、まあ、他の先生にも言われます、先生は本当に御言葉に徹底しておられますねとですね、聖書の言葉に徹底しておられますねと言っていただくわけなんですけども、しかし今回はですね、本当にですね、このことからですね、さらに進んでですね、この祈りに徹底していくようにというですね、このことをですね、神様に迫られました。神様から語っていただきました。まあ、先生方とお話している中でもちょうどですね、この牧会、教会を形成していくことは御言葉と祈りであると。しかし福音宣教、福音、神様のこのイエス様のこの素晴らしい知らせを告げ知らせていくこのことは御言葉と祈りではなくて祈りと御言葉なんだというふうに言われましたね。何か言葉遊びのように聞こえるかもしれませんが、どちらに重点を置くかということは非常に大切なことなんだということですね。聖書を土台として御言葉を語る、また聖書を土台として祈る、また逆にですね、祈りを持ってこの聖書の言葉を伝えていくというですね、このこと、まあ、今年はですね、この福音を伝えるということをですね、テーマにしましたけども、そういうことにもですね、絡んで私たちはまず祈りを大切にしなければならないんだということを教えられました。私自身もですね、ですからですね、なかなかですね、総点祈祷できていなかったんですけども、こちらに帰って、まあ、その集会中からですね、なぜかですね、ものすごく早くに起こされるんですね、朝ですね。朝の弱い人なんですけども、なぜかですね、ちゃんと6時前に目が覚めてですね、そして総点祈祷に行くというですね、そしてまた、こちらに帰ってきたからもですね、もう本当に疲れ果てていたんですけども、まあ、車も運転もあってですね、でもなぜか朝に目が覚めてですね、そしてまた総点祈祷をですね、毎朝することができたという、こういうことでですね、本当にそのように本当に祈り続けていきたいとですね、主に会って祈っていきたいと思います。祈りを神様聞いてくださるということもですね、今回非常に深く教えられました。宣教のために、このイエス様の良い知らせを告げ知らせるために、天を引き下ろすようなですね、天国を引き下ろしてくるようなですね、また聖霊様の雨を降らせるような、また奇跡が起こるような祈りをですね、共に捧げてまいりたいと思いますね。本当に祈ってまいりましょう。素晴らしいことを神様があなたの人生を通してしてくださるんだとですね、信じて祈ってまいりたいと思います。またですね、そのことに関連して朝ですね、祈り会、総点祈祷を持った時のですね、大久保みどり先生のお話があったんですけども、その中でですね、この主の祈りのお話がありまして、まあ、主の祈り、今もここでですね、主の祈りが出てきました。天に増します我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえと、こうなるわけですけども、皆が崇められますように皆を崇めさせたまえ、神様のことを称えるということをですね、最初に出てきます。でもこのことにはですね、実はもう一つ、もっとですね、別な意味があるんですね。私たちがイエス様、天の父様、この神様に礼拝を捧げる、そのことだけはなくて、神の皆、イエス様の皆が崇められるということはですね、そこにある偽物のですね、君、それを追い出していかなければならないんだということなんですね。神の皆が崇められるために、例えば日本の君として訓練している悪霊を追い出していかなければならないんだということをですね、今回深くですね、教えられました。そのことをしていくことによってですね、そしてさらにですね、イエス様の名が崇められるようになる、そして神様が本当になさりたい祝福が私たちの周りに降りてくるんだということですね。まあ、そのことをですね、祈っていくということですね。十回の一番目にですね、私の他に他の神々があってはならないと書いてありますが、この偶像礼拝の力やですね、他の神々を拝ませようとする力、それらを打ち砕いていき、そして神の イエス、本当のイエス様、本当の神イエス様の御名が崇められるように祈っていくんだということなんですね。そのことをですね、また共に祈ってまいりたいと思います。またですね、先ほども祈りましたが、御国を来たらせたまえというこのことですね。このこともまた御心の天になるように地にもなさせたまえというこのことも、神様が御心としておられるのは何か、それは神様が作られた私たち人間が本当に健やかであること、また幸いであることですね。そしてまた多くの人たちがそのためにイエス様を信じることですよね。そうであるならば、私たちが御心がなるようにと祈るときに、人々が癒されるように、またですね、人々が解放されるように、人々が祝福されるようにと祈っていくということは大切なことだということなんですね。癒しを見せてください、解放を見せてください、奇跡を見せてください、たくさんの人々が続々と教会に集うところを見せてください、救われること、イエス様を礼拝するようになることを見せてくださいとですね、共に祈ってまいりましょう。イエス様がですね、私たちの生涯を通して私たちの周りに素晴らしいことをしてくださると信じてですね、祈ってまいりたいと思います。ある先生は言いました。今年からですね、教会でですね、もう午前中は他のこと何もしない、聖書を読んで祈ることだけに決めたんですと言ってですね、してこられたそうです。そしたらですね、続々と人が来るようになったそうなんですね。わざわざですね、外に出て行って話をしたのではない、なぜかですね、人々が来るようになった。不思議なことですね。神様が人々を引き寄せられたと、そうおっしゃってましたけども、私たち本当にこの生きておられる神様を信じています。この方に共に祈ってまいりたいと思います。私はですね、あまりこういうことをですね、聖書を中心にいつもお話しするもんですから、今言ったようなお話もあまりしない人だというふうに自分で思ってるんですが、でもですね、さらに言います。本当に今回ですね、日本に今年リバイバルが起こるかもしれない、そのようにですね、本当に思わされました。人々がたくさん教会に沿って、そしてたくさんの人がイエス様を信じる、その時が今年来るかもしれないと、そのように本当に感じさせられました。皆さんともにお祈りいたしましょう。さてですね、聖書の通読箇所に入ってまいりたいと思いますが、私は今言いましたようなですね、こう大胆なビジョン、大きなビジョンを持ってですね、神様に大きな期待をしていく、これは非常に大切ですけども、同時にですね、私たちコツコツと聖書を読んで祈っていく、これが大事ですね。中にはですね、大きなビジョンを語りながらですね、何もされない方もおられますけども、私たちは日々聖書をコツコツと読んでですね、そして祈る、そのことを通して神様は素晴らしいことをしてくださる、そのように期待します。コツコツ祈り、御言葉に養われてまいりましょう。ですね、今週の聖書の通読箇所はですね、旧約聖書は出エジプト記からレビ記、新約聖書はマタイの福音書となっています。この出エジプト記、これはですね、幕屋が完成する、神様を礼拝する幕屋が完成するところと、そしてそこに主の臨在が下った、そのことをもって終わりまして、レビ記へと続きます。で、レビ記ですけども、これは神様が幕屋の奉仕のために、レビ族というですね、イスラエルの十二部族の一つを取られて、そして、その中でもですね、祭司となったアロン、そしてその子孫の務め、それらがですね、どのようになされていくのかということが細かく記されているんですね。礼拝の時にはどんな服を着なければならないかまでが決まっています。祭司たちはですね、どんな服を着なければならないか、そこにどんな飾りがついていなければならないか、すべてがですね、神様によって定められて、その通りに礼拝をしていたわけですね。ぜひですね、そのところも読んでみてください。そこに出てくる神殿の儀式はですね、これは神を求めるということがどれほどですね、 本当に丁寧に行われるべき事柄なのかということを教えられます。神の臨在を求めるということがどれほどのことなのか、そしてそこに神の臨在が下るときどんな素晴らしいことが起こるのかということを私たちはそこから知ることができます。またですね、新約聖書の方、マタイの福音書はお話の中で見てまいりたいと思います。では聖書を開いてまいりましょう。本日はですね、マタイの福音書の24章をですね、開いてまいりたいと思います。新改訳聖書の2版の46ページと、新改訳聖書3版は50ページのところですけれども、マタイの福音書の24章29から44節のところです。では司会者お願いします。
お願いします。これが一番に続いて太陽が光る、太陽が光る、月は天から落ちて天から落ちて残されます。その時その子の全てが現れます。すると非常にあらゆる才能と輝かしい一歩を降りて天の雲になってくるのを見るのです。その子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを伝わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。一軸の木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると水の深いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は父の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に知ります。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は続かりません。この天地を滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の召されたちの子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目通したり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらしてしまうまで彼らは分からなかったのです。人が来るのもその通りです。その時畑にいる二人いると、一人は取られ一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると、一人は取られ一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来るとしていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に来ていたでしょう。あなた方もよく見てください。なぜその子は思いがけない時に来るのですか。
アメ、感謝します。ではですね、主題聖句を皆さんと一緒に言いたいと思います。よろしいでしょうか。はい。一軸の木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。マタイの福音書24章32節。ありがとうございます。ではですね、このところから一軸の木からと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の聖書箇所は世の中の終わりがどうなるかということについてですね、書かれているところです。この世界の終わりはどのようであるのか、それをですね、イエス様が弟子たちに教えておられる、そういうところです。ちょうどですね、今回の大会の中でもですね、ジャック・ヘイフォード先生のお話の中で黙示録が出てきました。黙示録というのは聖書の一番最後のところにある書ですね。ヨハネの黙示録という書がですね、一番後ろにあります。で、この黙示録はですね、もう一般のですね、方がですね、いろんなことで取り上げてくる、キリスト教会と関係ない方でもですね、よくその黙示録を取り上げる、そういうところですね。そこにはですね、世の中の終わりがどういうふうになっていくかということが書かれているからですね。まあ、今はですね、一昔前、 ノストラダムスの予言であるとかですね、こういうふうなものがあったりしました。また今はですね、こうマヤの文明の中でですね、何かその暦がですね、2000何年かで終わるんだとかいうお話があったりとかしてですね、世の終わりが近いんだという、そういうことも言われたりします。またこう地球の自転がおかしいとかですね、またこの磁場がおかしいとかですね、まあいろんなことがですね言われてですね、そういう中でですね、この世の中の終わりが来るんだということをですね言われるわけですね。で、そういうふうなですね書物と並んでヨハネの黙示録もそこに解説書が置いてあったりするわけですね。しかし、そのメッセージの中でもこういう話が、お話がありましたけれども、黙示録を開くと書かれているあの意味は何だろう、一体世の終わりにどんなことが起こるんだろうと、みんなはそのことにばっかり興味がいっぱいになってしまう。でも大切なことは、ヨハネの黙示録に書かれているのはクリスチャンに対する励ましであるということ。世の終わりに向かうクリスチャンを励ますために、どんな恐ろしいことが起こるかと驚かせるために書いてあるのではなくて、イエス様を信じる者たち、またですね、聖書から励ましを得ようとする者が励まされて、そして正しく歩むことができるようにと黙示録が書かれているわけですね。同じように今回の箇所も、世の終わりにどのようになるのかということが書かれていますけれども、そこでそのことをイエス様が語られたのは、イエス様を信じる者たち、弟子たちを励ますためでした。まあ、世界の終わりがどうなるのかというふうなことはですね、誰にとっても興味深いことです。でも私たちが興味のために聖書を読むのではなくて、まず私たち自身の霊が成長するために、私たちと神様との関係が正しくなっていくために、私たちは聖書を読むんですね。またですね、霊の戦いのために、また日々の信仰生活を立て上げていくために、私たちは聖書を読むんです。私たちはこのことをですね、聖書を読むときに見失ってはならないわけですね。さて、今回の箇所はこれらの日に続いてという言葉から始まっていました。これらの日に続いて、ですからそのですね、前に何が書いてあるのかというところですね、少しだけ前の方を見ていきたいと思うんですね。今回の箇所は29節からとなっていますけれども、23節からですね、少しお読みします。その時、それはキリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だから、たとえ、空、荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空、部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人のこの来るのは、稲妻が東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。北にあるところにはハゲタカが集まります。だが、これらの日の苦難についてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。ここでわかるのは、偽キリストが現れるということです。偽キリストが現れる。そういうことの後、まあ、今回のお話、先ほど読んでいただいた箇所になっていくわけですが、偽キリストが現れる。またですね、同じマタイの福音書24章の7節のところはですね、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。飢饉が起こり、地震が起こり、戦争が起こる、そういう時代が来る。そのような中で神の福音は伝えられて、その後で世の終わりが来る。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから世の終わりの日が来ます。 それゆえ預言者ダニエルへと語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たらばとこう書いてありますけれども、読者はよく読み取るようにというこのコメントまでついているんですが、神の国の福音が全世界に伸び伝えられていく、世の終わりに向かってですね、世の終わりが来る前に全世界にこの神の国の福音、イエス様のことが述べ伝えられる。それから世の終わりが、終わりの日が来る。そしてですね、旧約聖書の中に予言されている反キリストというですね、偽キリストではないですね、反キリストというものがですね、現れてくるんですね。それが聖なるところに立つ。そして世の終わりが来る。その世の終わり、偽キリストたち、そしてまた反キリストはですね、イエス様を信じている者さえも騙そうとします。そんな時にイエス様が来られるんです。世の中がですね、本当に混乱して、そして偽物がたくさん現れた中にですね、イエス様が来られます。でもその時に、先ほど書いてありました、あそこにいらっしゃるとかここにいらっしゃるとか聞いても、そこに行ってはならない。なぜなら30節、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる民族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るんです。イエス様はそのようにして輝かしい姿で現れる。しかもそれはどのように来るか、先ほど書いてありました、稲妻がひらめくように。ですから誰もですね、イエス様が来た時にイエス様が来られましたよと聞く必要がないんです。なぜならみんなその瞬間に知るからです。光の速さでイエス様はですね、人々に知られるわけです。それがどんな風に起こるのか分かりません。でも聖書に書いてあります、それは人から聞くようなスピードではないんです。それよりはるかに速いスピードでそのことは起こり、私たちははっきりとイエス様を来られたと知るんです。その時が来ます。ですから皆さん、どこかでですね、あそこでね、メシアが来たって言うんですよとかですね、この宗教に来た、あのこの宗教の教祖のこの人がイエス様のこと、イエス様だと言うんですよとかですね、そんなことを聞いても、そんなのは全然信じる必要がありません。確認してみる必要もありません。だからイエス様が来た時、あなたはすぐに分かるからです。私たちはこのことをよく覚えておく必要があります。イエス様が来られた時、あなたはその時分かるんです。それは信じている人も信じていない人もです、分かるんです。そして人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで将から選びの民を集める、そう書いてありますね。イエス様はそのようにして現れてこられます。旧約聖書の中にですね、イスラエルの民を集める時のことが書いてあるんですね。イスラエルの民はエジプトから出て、出エジプトという出来事はですね、旧約聖書の中で一番大きな出来事です。イスラエルの民がですね、エジプトでひどい目に遭っていた。それを神様が助け出された。彼らはですね、モーセに率いられてですね、ものすごいおびただしいイスラエルの民がですね、エジプトを出てきて荒野に向かう。そしてカナンの地に向かっていく。その途中航海があってですね、そこをですね渡ることができない。後ろからはですね、エジプトの軍隊が迫ってくる。その中でですね、モーセがですね杖をかざすと、そのそこにあった海、航海がですね二つに分かれて、イスラエルの民は通っていったというこのような出来事ですね。そうやって彼らはですね、この荒野に入っていくわけですけども、その中でですね、イスラエルの民を導いていくために神様は銀のラッパを作ることを命じられます。これは銀のラッパで、銀で作られてですね、銀を叩いて作って、そしてそれで民を召集するわけですね。この二つが長く吹き鳴らされると、全会衆が会見の天幕の入り口のあなたのところに集まる。このラッパがですね、長く吹き鳴らされるとですね、人々集まってきた。同じようにですね、世の終わり、 ラッパの音が響きます。長いラッパの音が響きます。誰を集めるためですか？イエス様を信じるあなたたち、皆さんお一人お一人を集めるためにラッパが響くんです。そして私たちは神の前に出る。そして私たちはですね、とこしえに神と共に住むものになる。聖書はそう教えています。さてですね、天のラッパの響く時が近づいていると聖書は言います。テサロニケ人への手紙第4章16から17節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストの使者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼と一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。私たちは主とお会いします。そして主と共にいることになります。またこう書いてあります。コリント人への手紙第1、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰らぬんです。この時死んでいた者たちもよみがえって、そして神様と私たちと共になって、そして神様のところに行く、神様を共に崇めるものとなるんですね。その時が近づいていると聖書は言います。その時は近づいている。ローマ人の手紙13章11節、あなた方は今がどのような時か知っているんですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻はもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。その時は近づいています。しかしそれを見分ける印が何でしょう。そのことが今回の聖書箇所の中に出てきた一軸の木です。24章32節、イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。何のことかわからないと思いますね。聖書を普段から読んでおられる方でもわかりにくい箇所です。でも聖書の中でイチジクというのはイスラエルのことを表しています。ある箇所ではですね、このイチジクをですね、このイチジクが枯れてしまうというところも出てきます。イエス様はですね、一つの例え話をされました。農園の中にですね、イチジクの木がある。いくら世話をしても実がならない。だからこんなものはですね、こんなものは切って捨ててしまいましょうという、そういうふうに一人は言う。だからですね、いや、もっとですね、肥やしをやって、そして世話をしてみよう。もしかしたら芽が出るかもしれない。もしダメならその時は切ってしまう。イエス様が来られた時、イスラエルの民は神様から離れ、そして祝福を求めようと手を挙げていましたが、歯を茂らせるように手を挙げていましたが、しかし神様に従わない。そしてイエス様が来られてもイエス様に従いませんでした。神様を信じて豊かな実を実らせるはずのイスラエルの民はですね、そのようでなかった。この実のないイスラエル、イエス様はある時ですね、エルサレムに近いところで道端にイチジクの木を見つけられた。そこに行ってみるとですね、その木には葉っぱだけで実がなかった。イチジクの木というものはですね、葉と一緒に実が出ていくんですね。葉が成長すると同時に実が成長していく、そういう植物なんですけれども、つまり葉が茂っていくと実ができているんですね。ところが葉がいっぱい茂っているのに実がない。何かですね、くれくれと求めるだけでですね、自分は何もしないようなですね、そういうですね、本当にこうわがままな人間を表しているかのように思いますけれども、そのようなイチジクの木をイエス様はですね、枯れてしまえと言われた。そうするとですね、その木は枯れたんですね。そしてこれが、この木はこのイチジクの木はイスラエルを表していました。でもイエス様は言われます。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかる。枯れたイチジクの木から その枝が柔らかになってまた葉が出てくる。その時が来るとイエス様は言われたんです。今イスラエルはですね、神様の豊かな祝福の中にありますね。あれだけの敵に囲まれながら、あれだけの問題の中にありながら、もう普通に考えたらですね、建国から何度滅んでいたかわからないような国です。またですね、彼らが住んでいるところは、彼らが住むまでは大変な荒れ地だったんです。遊牧しかできないところだったんです。しかしそこが豊かに作物の茂る、また雨の降る土地になりました。全て神様の祝福ですね。そのことを見るときに夏の近いことがわかる、主の訪れの近いことがわかると主は言われます。私たちは今イスラエルがそのように祝福されているのを見ます。そしてそこにはですね、神様に祈りの手を挙げる、まあ、イエス様を信じたユダヤ人、メシアニック人と呼ばれる人たちが起こされてきています。またですね、私たちはこの教会においてもですね、ハイナイトというイスラエルのための祈り会も行っていますが、これは非常に大切なことですね。共にこのイスラエル、エルサレムを祝福して祈る、まあ、イスラエルの国家そのものには様々な問題があります。しかし聖書はですね、イスラエルを祝福するように、彼らがですね、本当に正されていくことも含めてですね、イスラエル、エルサレムのために祈ってまいりたいと思います。今ですね、私たちはこのですね、イスラエルを見て、このイチジクを見て時を知るわけです。しかし私たちはその頃からことから時の近いことを知ることはできますが、それがいつかは分かりません。ただイエス様が戸口まで近づいておられることを知ることができるわけです。そしてイエス様は言われます。このことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありません。世の終わりが来ます。しかしイエス様の約束は変わることがありません。聖書に書かれた言葉は、その約束は滅びることがありません。いい加減になされることはないのですね。神様はその約束を違えることがありません。イエス様を信じたら救われる、またイエス様を信じる者を神様が祝福してくださるという約束はですね、変わることがないんですね。世の終わりが近づいています。しかしですね、皆さん、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りませんと書いてあります。このことも皆さんよく覚えておいてください。今回のお話の中で覚えておいてほしいことは2つですね。イエス様はたちまち来られて、ですから私たちは誰かからイエス様が来られましたよと聞く必要はないということ。誰かがもしですね、イエス様が来られましたよと言ったとしたら、それは嘘だということですね。まず一つはそのことを覚えておいてください。そしてもう一つ、それがいつかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。よくですね、世の中の終わりがですね、2000何年の何月何日に来るんだというふうなことをですね、言われる方がおられます。嘘です。聖書ではっきりイエス様は、それはわからないと言われるんです。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るんですから。誰もわからない。ここでですね、注意してくださいね。天の御使いたちも子も知りません。子すなわちイエス様も知らない。父だけが知っていて、イエス様も知らないことをですね、どんなに研究したところで聖書を研究したとかですね、どんなにですね、調べたとか言ってわかるわけがないんです。私たちは決してわかりません。でも、その時は近づいています。だから、目を覚ましていなさい。そう書いてあるんですね。家の主人は泥棒が夜何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょう。そうですね。もし夜今日泥棒が来ますと聞いていたらですね、その日は一晩中きっと起きてですね、来ないように待っているでしょう。夜の終わり近いです。まあもちろん私たちはずっと目を覚ましていることはできません。 でもイエス様が言われるのは私たちの霊の目を開いていなさいということです。イエス様に目を向けていなさいということです。私たちの霊の目を開いて、そしてまた私たちの霊の耳を開いて、イエス様に目を向けて、またイエス様の声を聞こうとする。そのため私たちが日々ですね、聖書を読んで祈っていく。世の終わりが近いその中で私たちはそのようにしてですね、備えてまいりましょう。世の終わりの近い時が、世の終わりが近づいています。今回ですね、まあ、先ほども言いましたが、大久保先生がですね、大久保緑先生がですね、2日目の蒼天祈祷会の時にですね、メッセージをされました。その中で言われました。世の終わりになるとですね、まあ、聖書の中にはですね、悪魔がやってきて、そしてイエス様を信じない者の額に印をつけていく、ね、反キリストがやってきて印をつけていく、まあ、そのことが書かれていますけれども、世の終わりにサタンがやってきてですね、そしてイエス様を信じない者に額にですね、印をつけるとしたら誰もいなかった。皆さん、そんな風になったら素晴らしいと思いませんか？誰もいなかった。誰も悪魔の印をつけることができない、できる者いない。みんなイエス様を信じていて、誰も地獄に行く者がいない。みんなが救われて天国に行くことができるように、皆さんそのために祈りましょう。そしてこの福音を告げ知らさせていただきましょう。お祈りしましょう。またいつもの課題も共にお祈りください。しばらくお祈りいたしましょう。ハレルヤ天のお父様、感謝します。あなたの恵みと導きをありがとうございます。素晴らしいあなたの御業をいただきます。どうぞお一人お一人が主の救いの中、祝福の中で生きることができるように助けてください。あなたご自身の栄光がお一人お一人を通して表されますようにお願いいたします。あなたは素晴らしいです。主はあなたは素晴らしいことです。あなたの御業をなしてください。主をお願いいたします。感謝します。イエス様、ただ一枚お祈りください。アーメン。
今日の言葉をありがとうございます。
アーメン。祝福します。
そして今日も言葉から教えていただくことをありがとうございます。
アーメン。
今の一人にも山の子を見るときに、主をあなたが世界ということを、一人に私たちは言葉を通して知ることができています。このことのために、どうか私たちがいつも人に人につながり、そして周りの方々を本当にイエス様の救いに導くことができるように、私たちをどうぞ主を用いてください。愛する私たちの周りの方々が誰も本当にこの滅びることがないように、神様はそのことを望んでいらっしゃいますから、私たちが本当に愛を持って、その愛を持ってそのことを語っていくことができるように助け導いてください。
アメン。
本当に今日のお言葉をありがとうございます。
アメン。
一人一人が本当にこのことをいつも心に留めて、これからも歩んでいくことができるように助け導いてください。
アメン。
この言葉は心から感じて、愛する主様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。いや、アメン。失礼します。ではですね、聖餐式の時をお迎えたいと思います。憐れみあふれるを賛美していきましょう。 哀れみあふれる主の食卓で、飢え乾いたものは満たされます。主の招きに応え、共に受けよう。裂かれた身体と子羊の血を。言葉を意味します。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスを渡されるようパンを取り、感謝を捧げるのち、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるんです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。一言お願いします。天のお父様、感謝します。イエス様が成してくださった贖いの御業、イエス様が死んでくださり、蘇られたこと、そしてまた、イエス様が死なれたことが、私たちの罪の代価であったということ、このことを覚えて私たちはこの聖餐に預かってまいります。そしてイエス様を信じる信仰によって私たちの罪が清められて義とされている、この感謝を持ってこの聖餐に預かってまいります。どうぞ主よ、私たちの霊魂体を清め整えて聖餐にふさわしいものとしてくださいますように、主の御体と血潮にふさわしいものとしてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞあなたの言われたように、主が来られるまで主の死を告げ知らせる、このイエス様の素晴らしい死、この知らせを告げ知らせるものと変えられていきますように、この知らせを次へ知らせることができるように助けてください。またお一人お一人の信仰を強め助けてくださいますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。私たちの教会ではこの聖餐式はそれぞれのですね、イエス様を信じる信仰によって行っております。ですからその方がですね、本当にこのイエス様があなたのために十字架にかかって死んでくださったことを信じるなら、この聖餐に預かって、そしてこのイエス様からの許しと清めをいただいて、そしてイエス様にある人生を共に歩んでまいりたいと思います。ただですね、そのことのですね、そのことを本当にですね、お一人お一人信仰を持って表していただくためにですね、立ち上がっていただくようにしておりますので、本当にこの聖餐にですね、預かろうと思われる兄弟姉妹、お一人お一人はですね、どうぞ今お立ち上がりください。ではですね、皆さん共に今お祈りいたしましょう。このイエス様が流してくださった血潮、イエス様が裂かれたその身体、十字架で裂かれた身体、そして血潮を覚えてですね、共に皆さん本当にですね、主の前に祈ってまいりましょう。天のお父様、ありがとうございます。イエス様をお与えくださったことありがとうございます。
今イエス様、あなたの前に共に出ております。どうぞお一人お一人をあなたが祝福してください。お一人お一人にあなたの本当に素晴らしい御業がなりますようにお願いいたします。本当にお一人お一人にあなたの御業がなりますように、ここにあるお一人お一人あなたが祝福してくださいますよ、父によって清めあがなってくださいますようにお願いいたします。本当にこの時をありがとうございます。イエス様のお名前によってお願いいたします。御言葉を読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、ではこのパンのために感謝のお祈りを弟子兄弟お願いします。
ハレルヤ、愛する天の父の神様、どんなのに感謝いたします。今このようにして安全に強い生産式を結婚式を感謝いたします。
あり
がとうございます。私は君のお祝いになってその日の夜においてその身をお体を神の頭を感謝いたします。私はその安全の食べた体を覚えした時に私のそのところで許され今年をあれによって解放することを感謝いたします。その曲を感謝してその名によってお祝いいたします。
アーメン。ではですね、一節を賛美してまいりましょう。その夜イエスはパンを取り、感謝を捧げ言われた。あなたのため与える私の体です。私を覚えてこのようにしなさい。皆さん、イエス様が十字架にかかられてその体が裂かれ、イエス様が死なれたとき何が起こったでしょうか。そのときですね、血が裂けました。大きな地震が起こって血が裂けました。イエス様の体が裂かれたときに地震が起こり血が裂けました。皆さん今お手元にあるですね、これ小さいんですけども、さらに小さくなりますが、割ってみていただけますか。バラバラって崩れてしまうかもしれませんけども。イエス様の体が裂かれたときに、そのときに血が裂けた、大きな地震が起こった、大きな力がそこにあったんですね。イエス様の身体を通して大きな力が外に出てきました。皆さん、私たちはそれをいただくんですね。私たちはこの身体をいただくということは、イエス様の命にある大きな力をいただくということです。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食べにくいかもしれない。いただきましょう。夕食の後、杯も同じようにして言われました。ではこの杯のために、一緒にしまい、じゃあ一緒にしまい、お祈りください。アーメン。では、2節を賛美しながら杯を出していきましょう。
ぶどう酒を取り主イエスは感謝を捧げ言われた。あなたのため流される私の血潮です。私を覚えてこの世にしなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。いただきましょう。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。アーメン。では3節を賛美してまいりましょう。だからぶどう酒とパンを取り感謝を捧げ命受ける私のため死なれた素晴らしい主の愛私のため死なれた素晴らしい主の愛。どうぞお座りください。